第16回福岡市交通局プレゼンツパブエダエトミュージック、今回の曲はベートーベンエグモント序曲です。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。
Thank you.
曲はベートーベン、エグモント序曲でした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、甲賀市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは。甲賀市交通局の金丸です。
九州交響楽団でチェロを演奏しています、長谷川です。
同じく九州交響楽団の営業担当、引地です。
よろしくお願いします。ベートーベンの曲でしたが、聞いたことのない曲でした。
そうかもしれません。ベートーベンといえば、やはり運命が有名ですよね。この曲はゲーテの戯曲、エグモントを題材とした演劇の中で演奏される音楽です。この曲、金丸さんはどのように感じましたか？
そうですね。最初は、おこそかな朝っていう感じで始まって、途中からトントンっていう音が何かが迫ってくるようなそんな感じで進んでいって、最後は勇ましく鼓舞するようなファンファーレみたいな感じで締めたっていう、そういう印象を持ちました。
そうですね。エグモントは16世紀頃のオランダに実在した人物、エグモント伯爵をモデルにしています。当時のオランダはスペインの支配下にあり、人々は苦しい生活を送っていました。エグモントは祖国を救おうと独立運動を起こしますが、失敗し死刑を宣告されます。それに絶望した恋人のクララは、自ら毒を飲み自殺。悲しみに暮れるエグモントでしたが、時計の日の朝、クララと同じ顔の女神が現れ、彼の死が祖国に自由を与えることを暗示します。エグモントは自分の死は無駄にならないと、意を決して刑場に向かうという悲劇の物語です。
とても悲しい物語なんですね。全体的に重厚感のある曲だったことも納得です。
そして今日紹介したエグモントを作曲したベートーベンの代表曲、運命ほか、ドボルザークの新世界よりや、シューベルトの未完成など有名な交響曲を一度に演奏する九州交響楽団三大交響曲の夕べを8月に開催します。エグモントと運命の曲調の違いを聴き比べたり、それぞれの曲が作られた背景などを調べたりすると、また違った楽しみ方ができるかもしれませんね。夏の夜に聴くオーケストラの演奏もなかなか味わい深いですよ。金丸さんはこの夏何か楽しみにしていることはありますか？
現在地下鉄大濠公園駅5番出口に貼ってある舞鶴公園時空の旅マップを参考に、舞鶴公園やその周辺の歴史巡りをしようと思ってます。舞鶴公園には様々な木や花が植えられているので、四季折々の景色も楽しみながら散策したいですね。最寄りの大濠公園駅、赤坂駅、六本松駅では持ち歩きに便利な両面マップも配布中です。ぜひ地下鉄でお越しください。
これから暑くなってくると思いますが、朝はまだ涼しいですし、ぜひサブウェイライトミュージックを聴きながら通勤通学してほしいですね。
そうですね。ちょっとした運動になるので、日頃運動不足が気になっている方にもおすすめです。ところで、長谷川さんは岐阜県の出身だと伺いましたが、なぜ九州交響楽団に入団したんですか？
私は、福岡に来る前は東京でフリーランスとして活動していたんですけれども、九州交響楽団の首席奏者の募集を見て、オーディションに挑戦して合格したので今入団しています。
九州は初めてですか？
はい、それまであまり来たことはなかったです。
こちらに来るときには不安とかなかったですか？
不安はあまり知り合いがいないのでそれだけですね。新しいことに挑戦できるということと、新しい環境でまた出発できるっていう楽しみの方が大きかったです。
なるほど。実際福岡においでになってどういうふうに感じてありますか？
自分が想像していたよりも都会で、それから人も優しくて、一番びっくりしたのが食べ物がすごく美味しいということですね。
どんな食べ物が美味しいですか？
お魚が美味しいです。私は岐阜県出身なので、海なし県なので、お刺身とかこんなに美味しいものだって知らなかったです。こちらに来てびっくりしました。
私も福岡に住んでいる者としてそういう話を聞くととても嬉しいですね。 それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です。ペンネームクラシック勉強中さんからの質問です。長谷川さんは何歳から楽器を始めたのですか？またそのきっかけは？
私は3歳からチェロを始めました。兄と姉がバイオリン教室に通っていたんですけれども、そこの教室がチェロ教室を始めるということで、兄のレッスン中に、私はまだ母のお腹の中にいたんですけれども、今度チェロ教室を始めるからその子を入れて人数を集めたいのでっていうことで、入れてもらいました。
なるほど。じゃあきっかけは人数集めということになりますか？はい、
そうですね。
でもね、それでも合ってたんでしょうね、今こう首席。
そうですね、今は本当に母とその入ってくださいって言ってくださった先生に感謝しています。ま
あ、そうですね、いい縁だったんでしょうね。
はい。
続いての質問です。ペンネーム音楽大好きさんからの質問です。自分の楽器以外で演奏してみたいものはありますか？
私はフルートを演奏してみたいです。
なぜフルートを選ぶ？
私の知っている女性のフルート奏者みんな美人なので、私もフルートをやったら美人になれるかなと思って。
いやこれ以上美人じ
ゃない。美人チェロ奏者で十分やっていけると私は思います。
すいません、ありがとうございます。
他なんかフルートを選んだ理由としては、
まあ、私は中学の時に吹奏楽部に入ってたんですけども、そこでクラリネットを吹いていて、で最初楽器を決める時に一通り全部の楽器を吹くんですけど、フルートだけ音が出なかったんです。すごく難しくて、なのでもう一度ちゃんと習ってフルートの音が出せるようになりたいなと思います。
クラリネットとフルートって音の出し方って違うんですか？
リードを使って楽器なので、割と私は簡単に音が出たんですけど、フルートはこう普通に直接ブーって吹くのか分からないんですけど、息を吹き込んで音を出すんですけれども、その吹き込み方がちょっと私にはすごく難しくて全然音が出なかった。
今は九州交響楽団にはいいフルートの先生もいらっしゃいますので、ぜひ音が出るように。
はい、習いたいです。
次は長谷川さんのフルートの音色も聞いてみたいですね。
はい、頑張ります。
楽しい話はまだまだつきませんが、そろそろお時間となってしまいました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、お楽しみいただけましたか？サブエイダエットミュージックでは、皆さんからの質問を大募集しています。採用された方には、定期演奏会のチケットをプレゼント。詳しくはホームページをご覧ください。ご応募お待ちしています。最後にお知らせです。九州交響楽団の三大交響曲のゆうべが、8月21日月曜日、アクロス福岡シンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。福岡市交通局では、駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで、心と体、両方の健康を目指します。最後までお聴きいただきありがとうございました。